では聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は出エジプト記40章17節から38節、新改訳聖書、旧約聖書の174ページをお開きください。お読みします。第2年の第1の月、その月の1日に幕屋は設営された。モーセは幕屋を設営した。まずその台座を据え、その板を立て、その横木を通し、その柱を立て、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた。主がモーセに命じられた通りである。また里子の板を取って箱に納め、棒を箱につけ、斜めの蓋を箱の上に置き、箱を幕屋の中に入れ、仕切りの垂れ幕をかけ、証の箱の前を遮った。主がモーセに命じられた通りである。また会見の天幕の中に、すなわち幕屋の内部の北側、垂れ幕の外側に机を置いた。その上にパンを一列にして主の前に並べた。主がモーセに命じられた通りである。会見の天幕の中、机の反対側、幕屋の内部の南側に燭台を置き、主の前に灯火皿を掲げた。主がモーセに命じられた通りである。それから会見の殿幕の中の垂れ幕の前に金の祭壇を置き、その上で香り高い香を焚いた。主がモーセに命じられた通りである。また幕屋の入り口に垂れ幕をかけ、会見の天幕である幕屋の入り口に全焼の捧げ物の祭壇を置き、その上に全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を捧げた。主がモーセに命じられた通りである。また会見の天幕と祭壇との間に旋盤を置き、洗いのためにそれに水を入れた。モーセとアロンとその子らはそれで手と足を洗った。会見の天幕に入るとき、また祭壇に近づくとき、彼らはいつも洗った。主がモーセに命じられた通りである。また幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えた。その時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。イスラエルの子らは旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。旅路にある間、イスラエルの前科の前には、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に火があった。それではなだめの蓋、あがないの実が取材して、いかんじごとしからメッセージをお願いします。
おはようございます。先週泊まり込みで西日本ジェカの教職者研修会のために神戸に行ってきました。久しぶりにジェカの牧師仲間と親しく交わる機会が与えられて、感謝のひとときを過ごしました。いろんなことが話し合われました。一つは九州区域の教会が増えてきたんですね。そして山口県の教会ができたんで、九州と山口一つにして、今度九州区域じゃなくて独立して九州地区を作ろうじゃないかというふうな方向に進んで、今度の総会の時にそのことが出されます。また、香川県の中での存続の危機にある三豊中央、江南、善通寺、観音寺に対してどういう助力が必要なのかということが話し合われました。そのために2ヶ月に1度の程度の間隔で JECA 西日本地区の宣教祈祷会を Zoom で開こうということになりました。第1回の祈祷会を11月の17日夜に開くということになりました。説教に入っていきましょう。 先週から全部で6回にわたって旧約聖書からお話をさせていただくことになりました。今日はその2回目です。この6回では毎回旧約聖書が私たちとどういう関係にあるのか、どういう関係するのか、またキリストとどう関係するのかという視点からお話をしようと思っています。今日は出エジプト記のから神の幕屋についてお話をいたします。今日はなだめの蓋という題でお話をいたします。皆さんは神の幕屋の構造をご存知でしょうか。エジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民がモーセに率いられてエジプトから脱出してシナイ山のふもとに到着しました。モーセ一人がシナイ山に登ってそこで神から啓示を受けました。そしてモーセの十戒と言われている十の戒めが書かれた石板、石の板を、二枚の石の板を神から直接いただきました。その後も神の幕屋の作り方などを細かに神から啓示されて、それが出エジプト記とかレビ記などに詳しく記録されています。イスラエルの民は神の幕屋を作って神を礼拝するように神から命令を受けました。そして今日のテキストである出エジプト記の40章では、出エジプトしてから1年後に実際に神の幕屋が指示通り設営された様子が書かれています。イスラエルの民は十戒をシナイ山で受け取った後、出発してカナンの地、パレスチナの地に向かって、神の幕屋を中心に旅を続けていきました。皆さんは神の幕屋とはどんな構造なのか、それが自分とどう関わり上がるのかご存知でしょうか。出エジプト記の40章の20節にはなだめの蓋という言葉が出てきます。なだめの蓋って聞いたことありますか。前の訳ではあがないの蓋って書いてあるんですよね。あ、それだったら聞いたことがあると思う人がいるかもしれませんね。新教堂訳ではあがないの座と訳されています。まあ、新教堂訳あがないの座という、これも素晴らしい訳ですけども、英語ではアトーメントカバーと言われています。あるいはマーセーシートとも言われています。カバーがシートなんだ、なぜなんだって思いませんか。なだめの蓋ですよ。これ難しいですよね。これなだめって言うんですよね。で書くのも難しいですよね。蓋ですね。なだめの蓋は幕屋のどこにあるかご存知でしょうか。さらに34節から38節まで5回も栄光の雲のことが出てきます。この栄光の雲とナダメの蓋はどういう位置関係にあるかご存知でしょうか。大変難しい質問ですよね。誰か答えられる人いますか。ナダメの蓋とあるいはアガナイの蓋を理解できますと、このキリストとあるいは神殿の関係がよく分かってくるんですよ。なだめの蓋にたどり着くまでにいろんな説明がいります。今日は基礎の基礎から分かりやすくなだめの蓋にたどり着くまでの幕屋の構造を説明しておきます。それからそのなだめの蓋、贖いの蓋が罪の許しとどう関係するのかご説明しておきます。今日は旧約聖書は苦手だ、特に私は創世記はいい、自慢し、出エジプト記の20章ぐらいまでは10回でしょ、そこら辺まではいって、そこから後半どうも苦手、読んでもよく分かんない、レビ記になるともう眠くてしょうがないと、よく全然分かんないという人いるかもしれませんけども、この旧約聖書がどうも苦手だ、特に律法は苦手だという思える方、初心者にも分かるように少し時間をかけて説明しておきます。出エジプト記の40章にはいろんな言葉が出てきます。20章の20節21節に、これ20節21節ですね、ここに あのパンが出てきますね。ごめんなさい、最初に、箱が出てきます、ね、この箱、これ契約の箱なんですね。それから次に23節、幕屋の中に置かれているパンが出てきますね。これ臨在のパンと言われているものです。それから24節に、ここに24節ですか、あの記憶になってませんけど、食材っていうことが出てきますよ。食材が出てきますか。27節にはこれ香り高い香というのが出てきますね。そして、30節にはここに旋盤という言葉が出てきますね。ここの、30節には天幕と祭壇の間に旋盤が置かれたと書かれています。そして、最後の方になりますと、雲っていう言葉がいっぱい出てきます。今日は雲について来週詳しくお話しいたしますけども、2つに区切りまして、そして今日は前半、来週は後半についてお話をいたします。こんな言葉がたくさん出てきて、幕屋のイメージ湧きますか。形を頭に思い浮かべることができそうですか。全然わかりませんという方はいらっしゃるかもしれません。そういう方のために今日お話をしたいと思っています。まずイスラエルの民がエジプトを出て、大集団で荒野の中でテント生活をしながら、カナンの地、約束の地に向かって大移動をしている様子を思い浮かべてみてください。想像図を来ました。これがシナイ山ですね。ここにたくさんなんか人が住んでる中で、これみんなテントなんですよ。でテントのちょうど真ん中ですね、中央にここに神のテント、神の幕屋があります。でこの幕屋を見ると、ここずっと雲の柱があって、ここ渦巻いてるような雲があるでしょ。大きな雲が渦巻いてますね。神の幕屋に向かって柱のように立っています。まるでも竜巻のような形をしていますね。これが雲の柱なんですね。次の想像図を見てください。上の方に地図があります。ここがエジプトですね。エジプトを出てずっとこの赤いあの経路を通って、ここに三角の山のマークがあります。ここにシナイ山と書かれてるんですね。ここでモーセの10回、神からモーセを通して10回をいただいたんですね。でそしてそこからずっと入っていって、そしてこのパレスチナの地域、カナンの地、父と水の流れで約束の地に入っていったんですね。でこれが旅行した行程図ですね。で幕屋の外の中庭に、これが幕屋なんですね。外の幕屋に煙が立ってでしょ。何か分かりますか。バーベキューしてるんですよ。牛や羊や親木、ね、などをこうほふってとですね。ここでは全焼の捧げ物や、あるいは交わりの生贄や罪のための捧げ物や財家のための捧げ物などのために、牛や羊や親木や鳥など動物が次から次へと、レビ人が焼くんですね。この大変な苦労だと思いますよ。たくさんの牛とか、牛と焼くのにも大変な労力がかかるんですよね。みんなこれ焼いてるんですよ。動物が次から次へと焼かれていきます。で右側にこれ焼いてる様子ですね。右側にあるこれ幕屋なんですよ。神の幕屋ですね。でその間にここにその金属の丸い青銅の旋盤が見えますが、分かりますか。これ何してるかというと、手を洗ってるんですよね。だからここで動物の生贄をバーベキューやって、でここで手を洗って、そしてから中に入るという、そういう順番なんですね。で
くれ、祭司、中に入る前に手を洗っている旋盤の図ですね。で、幕屋の中の絵をご紹介いたしますね。これが幕屋なんですね。で、ここにこうカバーがいっぱいかかってるし、こう覆いがいっぱいかかってるんですね。呪文だとかいろんなものがたくさんかかって真っ赤になるようにしてあるんですね。そしてこれ一つ一つ入るんですね。こういうの中見てみます。こうなってます。で、これ見るとそのここに燭台があります。ろうそくじゃないんですよ、ランプなんですね。あの燭台っていうとなんか日本語だとろうそくみたいに思っちゃうのか、実はこの上側に油があって、ここに7つの光が照らされるんですね。これランプなんですね。ここ、あの金の机があるんですね。金の机の上に何があるかっていうと、12個の臨在のパンと呼ばれているパンが置かれています。英語でショーブレッドと呼ばれていますね。安息日ごとに祭司がパンを備えます。これは神様が食べ物を持って、十二部族である神の民を私が、まあ、みんな養ってくださるんだということが象徴なんですね。イエス様はご自分のことを、自分は天から下ってきたパンであるとおっしゃいました。イエス様は生ける御言葉によって私たちを養ってくださっています。そしてあのイエス様は世の光だと言った時の、これ世の光、イエス様はパンだと言ったパンなんですね。で、聖書をさらに進むと、ここに光を炊くための祭壇があります。これが祭壇なんですね。ここで光を炊くんです。で、もつ薬とかシナモンとか菖蒲とか注ぎの油など最上の香りがする香を調合して使われます。違う香を炊いてはいけないとも書かれています。香は朝晩炊くんですね。これがジョークと常に備えるジョークの香りのその捧げ物となります。香を炊いて煙を立ち上らせますけども、これがその祈りのシンボルになっています。さらに進んでいくと、このこれが聖女、その間これが長方形ですね。この奥の方に四聖女があって、聖女と四聖女の間に垂れ幕があります。これ垂れ幕なんですね。これから先は四聖女と呼ばれている最も神聖な場所となります。あのレビ記の16章の29節から34節にも書かれていますけども、四聖女は大祭司が1年に1度ヨムキプルという日、つまり贖いの日に、その日にしか入れない場所なんですね。この四聖女の中に入っていきましょう。これがここが聖女で、垂れ幕があって、ここに四聖女があって、四聖女の中に何かが置かれてますよね。何が置かれているかご存知でしょうか。何か知っていますか。じゃあ言ってください。何が置かれてますか。契約の箱ですね。はい、これが契約の箱なんですね。そして契約の箱、今日あの模型を持ってきました。これなんか上から見るとなんかこう貝みたいなんですけど、実はよく見るとこれ天使の形をしているんですよね。皆さん見えますか。小さいから分かりにくいかもしれませんけど、これが契約の箱の模型なんですね。あのカナダで買ってきて日本にまで持ってきました。で、この実は蓋があります。蓋どこか分かりますか。これなんですね。これがなだめの蓋、贖いの蓋と言われているものなんですね。ここ彫刻があります。蓋取れるんです。これ見えますか。これ彫刻になってるんですよね。あのケルビムの彫刻があって、これが贖いの蓋なんですね。今日はこの話をしようと思ってます。なんで蓋の話なんかするのって 思うんですけど、これが実は大切なんですね。これが中心ポイントなんです。このことと自分とが分かって、このこととキリストとの関係が分かると、ああそういうことなんだということが分かるんですね。これが分かんないとどうもぼやーっとしてるんですよ。今日は一番大切なこれ、贖いの蓋、そのなだめの蓋についてお話をしたいと思っています。新改訳聖書では2017年版ではなだめの蓋、それから第3版では贖いの蓋、新共同訳では憐れみの座と訳されています。座なんですよ、シートなんですよ。英語ではマーセーシートとも言います。なんでこれがザ・シートなんですか、椅子なんですか、席なんですかというね。これ彫刻があります。天使ケルビムの彫刻なんですね。大祭司が、これ彫刻に見えますか、2つね。大祭司がこの至聖所に入って何をするかご存知ですか。なだめの蓋、贖いの蓋、その周辺に牛や羊、お牛、羊の血を振りかけ、ヤギですね、血を振りかけて贖いをするんですね。なだめの蓋については聖書の25章の10節から22節までのところに詳しい記述がありますから、そこを引用します。そこに契約の箱の作り方が書かれています。読んでいますね。25章の10節からですね。セルフ時、アカシア材の箱を作り、その長さを2キュビット半、幅を1キュビット半、高さを1キュビット半とする。それに純金をかぶらせ、その内側と外側にかぶせ、その周りに金の、飾り、縁を作る。箱のために金の輪を4つ鋳造し、ここに書いてあります、ね、これなんですね。そして、その四隅の、基部に取り付ける一方の側に2つの管を、もう一方の側にもう2つの管を取り付ける。またアカシア材で棒を作り、これ棒なんですね、おみこしの棒みたいな、この中にずっと入れるんですよ。で担いでポータブルにして、こうおみこしみたいに担げるように、ね、なってますね、こうやって。その棒を箱の両側の缶に通す。その棒は箱の缶に、わかんない、缶に差し込んだままにする、外してはならない。その箱に私が与えるサトシの板を収める。神様が与えるサトシの板、何のことか分かりますか。十戒の二つの石の板なんですね。また純金でなだめの蓋を作り、その長さを2キュビット半、幅を1キュビット半とする。二つの金のケルビムを作り、土で打ってなだめの蓋の両端に作ると。この両端にこう作るんですね。もう一つを一方の端に、もう一つを他方の端に作る。なだめの蓋の一部としてケルビムをその両端に作る。ケルビムは 両翼を、上の方に広げ、その翼でなだめの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔がなだめの蓋の方を向くようにする、というですね。わかりますか。なんかこれ、天使のウィングなんですね。その斜めの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与えるサトシの板を収める。ここが大切なんです。私はそこであなたと会見し、イスラエルの子らに向かってあなたに与える命令をその斜めの蓋の上から、証の箱の上の2つのケルビムの間からことごとくあなたに語る、と書いてですね。神様の言葉、神は斜めの蓋の上から命令を語られるんですね。十戒は神の命令の中心です。
契約の箱と言われてもピンとこない方もいらっしゃるんではないかと思って、この買ってきました。これ本物はこれ純金の蓋なんですね。で、契約の箱の中に何が入っているかご存知でしょうか。今から契約の箱の模型の中を開けて中身を皆さんにお見せいたします。箱の
契約の箱の中に
ものが3つ入っています。一つがこの先ほど25章の16節に書かれている神が与えた諭しの板なんですね。10回 の、 あの書かれた2枚の石板です。この23節にあるように神様は律法、神の言葉を通して神が語られるんですね。モーセの10回は神の戒めの象徴です。契約の箱の中に入っている残りの2つ何が入っているかご存知でしょうか。これは難しい質問で知らなくても当然です。あとの2つ、1つがここから取り出してますね。よいしょ。マナの入った金の壺とそれからどうした、マナの入った金の壺とそれからアロンの杖が入っているんですね。これアロンの杖とおぼしきものをからこれが石板で、そしてこの中にこれ杖が入ってるんですね。これ杖のつもりです。そしてマナの入った金の壺、それからアロンの杖ですけど、マナの入った金の壺は神が人を養ってくださるということの象徴なんですね。で、杖から芽を出してつぼみをつけてアーモンドの実を結んでいたという記事が民数記の17章の8節にありますけども、神は荒野の中で不平をこぼす不信仰の人たちを教えるために神が選んだ人の杖から芽が出ると神様が呼ばれたんですね。そして実際に奇跡が起こってアロンの杖から芽が出たと書かれています。そして大祭司アロンの杖が契約の中に入っているということで、大祭司アロンは神によって選ばれたものだということを示しています。さらに神は命を与え杖からも芽を出させる命の力を持った方であるということを示すために契約の箱の中にこれ入れられたんじゃないかと考えられています。これ元に収めます。そしてこういうふうに収めまして、これを蓋を閉めます。大祭司はこの至聖所に入って何をするかご存知でしょうか。レビ記の16章の14節以下では、大祭司アロンは罪の清めの捧げ物であるお牛の血を指でなだめの蓋の東側に振りまくんです。こっち北とします、こっちを南とします、こっちを東とします。東側に振りまくんですね。これ実は意味があります、後で言います。東側に振りまいて、それから大祭司は罪の清めの捧げ物であるおやぎを、もう一回言います、アロンの罪の清めの捧げ物、お牛の血を指でなだめの、蓋の東側に振りまいて、また指で7度その血をなだめの蓋の前に振りまきます。それから大祭司は罪の清めの捧げ物であるおやぎをほふって、その血を指でなだめの蓋の上となだめの蓋の前にかけるんですね。またアザゼルという名前のついた罪のための別のおやぎをアロンに追いやります。罪のため の、 お牛を、また親木の血をなだめの蓋に振りかけて贖いをするんですね。贖いの儀式というのは動物の血をなだめの蓋に振りかけて人間の罪を贖うという儀式なんですね。で、神様は人間の罪を怒っていらっしゃるんですよ。その怒りをなだめて罪を取り除く儀式なんですね。で、イスラエルの民は長い間血を流すことなしには
罪の許しはありえないということを神の幕屋の儀式の中で徹底的に教えられました。神が定めたこの方法でなければ人の罪は許されないんだということを教えてきたんですね。イスラエルの民が全ての罪を取り除くためには年に一度大祭司が贖いの蓋やその周辺に血を撒き散らさなくちゃいけないんですね。それなしには罪が許されることはなかったんです。それは私たちにとっては何を意味するんでしょうか。贖いの蓋にお牛やそれ親木の血を振りかけて、そして罪のための不完全な贖いをしたことは、これは何を意味するかというと、指し示すかというと、本体であるイエス・キリストが十字架上で血を流し、そして完全な贖いをしたことを指し示す影だったんですね。雛形だったんです。本体の贖いはイエス・キリストの十字架上で血を流す犠牲による贖いです。幕屋の血による贖いはキリストの血による贖いを指し示すものだったんですね。なぜ蓋が大切なのかご存知でしょうか。なぜ蓋なんでしょうか。これ難しいこと、質問でしょ。そしてもう一つ、これ天使の羽が贖いのこの蓋を覆ってるでしょ。これなぜ覆っているか分かりますか。難しい。お、分かる人いるみたいな。何ですか。そうなんですよ。罪をカバーするんです。罪を覆う、なだめの蓋とか贖いの蓋と訳されている元の言葉は、実は贖いの蓋とかなだめの蓋っていう2語じゃないんです。1語なんですね。カファレットっていう一つの言葉なんですね。英語ではアトメントカバーと言います。なぜ蓋なのか、なぜカバーなのか、答え言いますと、大神さんに言われたように、実は贖うという言葉、これヘブライ語でカファールと言います。それはカバーする、蓋をする、覆う、なだめるという言葉なんですね。罪をカバーする、罪を覆うから贖いの蓋なんですね。つまり罪の贖いとは怒っている神の怒りをなだめることであって、罪を覆うと罪に蓋をすることなんですね。罪は洗い流すことなんです。日本語で贖いといっても、実は大きく分けて2つ全然違うタイプの言葉があります。一つはヘブライ語でガールとかパーダーと言われている言葉で、これは神殿では使えません。幕屋でも使えません。いわゆるリデンプションなんです。リデンプションというと買い戻しなんですね。トレードラングエージ、あるいはマーケットラングエージ、あるいは普通の世俗の法律用語なんですね。買い戻す、買うっていうなんですね。これも贖いなんですね。もう一つ全然違う言葉、これが神殿あるいは幕屋で使われる言葉で、これアトーメントなんです。リデンプションとアトーメントは全然違った言葉なんですね。でアトーメントはカファールって言うんですね。カバーって言うんです。覆う、罪を覆うっていう意味なんですね。そしてリデンプション、贖いは、これは買い戻すという意味なんですね。この2つが1つになって新約聖書で合体してるんですよ。でこのアトーメントの話を今日したいんですね。でこのアトーメント、つまりこの贖いという、その幕屋や神殿で使う食材アトーメントですけども、これこの罪を覆うこと、血が流されることによって私たちの罪が許されることなんです。じゃあ天使のケルビムの彫刻でなぜその贖いの蓋の上でこれ羽広げてるでしょ。これ羽広げてるでしょ。なぜか分かりますか。これも難しい質問ですよね。私たちはカバーしてるんですよ。守ってるんですよね。
もともとケルビムっていうのは、その創世記3章に出てくるケルビムってどんなケルビムか分かりますか？アダムとエバは罪を犯したために東の方に追いやったんです。その時にケルビムは何してるかっていうと、刀で持って、その剣を持って、アダムとエバが今度元に戻らないように、のエデンの園の中に入ってこないように、こう抜き身でこう出てけって言って追いやったんですね。これケルビムがやったことなんです。ところがこのケルビムは役割が全然違ってたんですね。今度のケルビムはこのアトーメント、つまり贖いをしたこの人たち、これをね、これがその罪を覆い、私たちをこうかばってくれる方なんですね。そういうことの象徴なんですね。実は神殿の入り口、なんかエゼキエル書でも、出てくる時でも、なんか方向が一生懸命変わってるでしょ。私たちと何のことだかさっぱり分からないかもしれません。実は東の方に追いやることが、ことから、今度は西の方から東、ずっと神殿の中庭、そして神殿の聖所、至聖所に入っていくの、この方向は西から東なんですよ。そして西から東に招き入れる方向が、実は救いの方向の象徴なんです。この方角って実は旧約聖書では意味があるんですね。でリカバリーの方向が東から西、裁きの方向が西から東に対して、リカバリーの方向が東から西なんですね。神殿の入り口は必ず西側です。東側にあって、東から西に向かっていくんですね。裁きを行う天使ケルビムは、今度は私たちをの罪を覆い、リカバリーするものとして働いてくださる。そして贖いの蓋に血を振りかけることによって、神の裁きは神の憐れみと恵みに変わっていくんですね。裁きの天使ケルビムは血による贖いによって私を羽でかばってくれる守りの天使に変わったんですね。私の堕落した姿を憐れんで、憐れみを示し、そして私の罪を天使の羽で覆ってくださるんですね。天使の羽というのは罪をカバーする、罪を覆うことの象徴です。罪を贖うというのは罪をカバーすること、罪を覆うこと、蓋をするという意味があります。だからなだめの蓋、贖いの蓋は神の幕屋にとって何とかで血を振りかける最も大切な場面、場所なんですね。この贖いの蓋に血をかけるんですよ。ですからこの英語ではマーセーシート、憐れみの御座とも訳されています。ヘブライ語で動詞カファールという罪を贖う、その名詞形がカポーレス、新約聖書の3版では贖いの蓋と訳されて、そして2017年版ではなだめの蓋と訳されている言葉ですね。罪の覆いの場所、罪を洗い流す場所、これが贖いの蓋なんですね。ギリシャ語ではヒラステリオンとなっていますけども、なだめの備え物となっています。で、罪の贖いというのは罪が覆われることです。このことによって罪に対する神の怒りがなだめられて、そして人間が罪の呪い、罪の怒りから免れることができるんですね。動物の犠牲のを捧げることによって、私の罪の刑罰を動物が身代わりに命の犠牲を払ってもらう、そのことによって贖いが成り立つというルールを神が立てたんですね。まず幕屋での動物の血による犠牲のベースがあって、そしてその旧約聖書の理解の上に立って、完全なキリストの十字架上での罪の贖いが掲示されているんですね。さらに注目すべきことは、 神の幕屋の上に雲の柱が立っていることなんですけども、雲の柱は正確に言いますとどの上に立っているかご存知ですか？神殿の雲の柱は獅子絵城の中にあるこの贖いの蓋の上に雲の柱が立つんですよ。雲の柱は神の臨在の象徴であり、受肉する前のキリストの姿の象徴です。神と人間の間をこう雲の柱でつながっています。それは神と人との間をつなぐ中保者であるイエス・キリストの象徴です。贖いの蓋は神の御座、キリストの御座なんですね。その御座の上に御座シートなんですね。その上に神の臨在があると出しています。ここに上と書かれています。主はモーセに言われた、あなたの兄アロンに告げよ、垂幕の内側の聖所、すなわち箱の上の贖いの蓋の前に時をわきまえず入ることがないようにせよ、死ぬことのないようにするためである。贖いの蓋の深さ、ここです。贖いの蓋の上で私は雲の中に現れるからである。この上に雲が立つんですよ。新約聖書ではこのなだめの蓋は贖いの座と訳されていますけど、これいい訳だと思っています。なぜかと言いますと、なだめの蓋、贖いの蓋が神の御座なんです。この場所は血による贖いがなされる場所です。ここは神が憐れみを示してくださる神のその臨在なさる場所なんですね。この贖いの蓋である神の御座の真上に雲の柱が立ちます。言ってみれば神はこの神の御座の上に座していらっしゃるんですね。ちょっとそのことをもう少し別のところから、私は最近発見した聖書の箇所があるんですね。ちょっと元に戻しますので、今日の一番最初のところです。ガーッと戻りますね。でその今日の最初のこの、すいません、ちょっと時間かかりますけども、まだまだこうですよ、こうです。主は王である、国々の民は恐れおののけ、この次です。ここです。ケルビムの上に座しておられる方に地を震えよでしょ。このケルビムのこの上に神様の御座があると書いてあるでしょ。まさにこれですよ。この蓋の上にケルビム の彫刻があって、この上に神様が実際に雲の柱、あるいは夜が見えるように火の柱が立ったわけです。元に戻します。すみません、時間がかかりますけども、取り戻します。なだめの蓋の上で私は雲の中に現れる。そしてそこから今度私たちにとってどう関係するのか、これから実は本番大切な話なんですけど、イエス・キリストが十字架にかかった時に、エルサレムの神殿の聖所と死聖所の間を隔てるこの垂れ幕ですが、それが真っ二つに裂けたと書かれていますね。そういうふうに記録されています。何を意味するか聞いたことありますか？これはイエス様が贖いを完成させた時に、この聖女と死聖女の区別がなくなってしまったんですね。大胆に私が
恵みのこの御座に近づいて神と直接礼拝の中で交わることが許されるということの啓示だったんですね。聖女と非聖女の区別がなくなってしまったということは何を意味するでしょうか。イエス・キリストの十字架上の死によって大祭司だけじゃなくて誰もが恐れることなくこの大胆にこの鎌憐れみの御座に近づくことが許されるようになったんですね。ヘブル人への手紙の4章の16節言います。ですから私は憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかという招きの言葉があるんです。私はいろんな時にいろんな機会に助けが必要と思いませんか。その助けを直接私たちがこの御座のところに来てお願いします、神様助けてくださいということができるんですよ。私たち一人一人が直接神様の御座のところに近づいていって神様助けてくださいってお祈りすることが できるんですよって書いてあるんですね。私はイエス・キリストによって大胆に死聖書の中にある憐れみの御座に近づくことができるんです。もう一つヘブル書を引用します。ちょっと長いですけども10章の16節から22節までここにも大胆という言葉が出てきます。これらの日の後に私が彼と結ぶ契約はこうである。これ新しい契約ですね。主の言葉、私は私の律法を彼らの心に置き彼らの思いにこれを書き記すといった後で、つまり新しい契約ですね。もうあと聖霊の働きによって何が正しいことなのか何が神の御心なのか分かるという、そういう恵みが新約の新しい契約の中で与えられる。そして私はもはや彼らの罪と不法を思い起こさないと言われるからです。罪と不法が許されるところではもう罪の清めの捧げ物はいりません。もう動物の捧げ物、お牛ヤギの捧げ物いりません。そういう儀式全部いりません。イエス・キリストが私の罪を身代わりに背負ってくださったから、だからもうその動物の不完全な捧げ物はいりません。イエス、完全なイエス・キリストの捧げ物、あの贖いがもうなされたんだから、こういうわけで兄弟たち、私はイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。ここにも大胆という言葉が出てきます。ここに大胆ってことはね、今まで異邦人は入っちゃダメ、女の人は入っちゃダメ、男の人だけ、あんですよ、異邦人の庭だから、ここから先はあの男の人だけだよ、そこから先レビ人あの祭司だけしか入っちゃいけません。そしてそこから先どんどんどんどん細まってもうレビ人も入れないところがあるんですね。祭司しか入れないところ、これが聖女、聖女の中には入るけども大あの死聖女はもう入っちゃダメ、大祭司が1年に1点しか入れない一番最も清い場所、ここしか入れないところ、一般の人は全部入っちゃいけませんって、こう絞られてくる。とっても恐ろしくて恐れ多くて入れない場所に大胆に入れるよって言ってるんです。御座に直接あなた方一人一人がお祈りして構わないんだよ、もう神父様とかあの祭司とかそういう人の仲介によって祈らなくても一人一人がもうそのまま祈ることができます。御座に近づいてそして神様に近づくことができます。ヘブル人への手紙の10章では新約契約と新しい契約の違いが語られています。新しい契約では聖霊の働きによってこの中に律法が書き記されています。そしてこの10章の18節にありますようにもう罪の清めの捧げ物はいりません。イエス・キリストの完全な贖いによって22節にあるようにキリストの血によって私の罪は清められるんですね。私一人一人は直接大胆に神の聖所に近づいて直接神に近づくことができます。今まで
般の人は神の聖所に入ることが許されませんでした。でも新しい契約の時代ではイエス・キリストの血の贖いによって完全な贖いが成し遂げられて、私は祭司なしに10章の19節に書かれているようにイエス・キリストによって直接大胆に聖所に入って神を礼拝し、そして恵みの御座に近づくことができます。そして神と交わることができるんですね。そして折にかなった助けを受けるために祭司とか神父とかを介することなく、まあ、例えば電話ボックスみたいなところに入ってなんかこうあの祭司神父様にこうなんか話さなきゃいけないっていう、いやいいんです、神様に直接お祈りしたらできるんですよ。他の人を介することなく直接神様に近づき、直接神様のもとに行って、そして交わることができ、そしてその神様に祈りを捧げることができるんです。そのような恵みがこの新しい時代イエス・キリストにあって与えられているんですね。一人一人がここにあるように大胆に折にかなった助けを受けるために大胆に神の御座に近づこうではありませんか。神様を招いていらっしゃるんです。一人一人この招きに応えて、そして神様との交わりの中に入っていき、神様の御座に前でひれ伏して直接私がここで礼拝することができます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、イエス・キリストが私の罪を全部背負って担って身代わりに血を流してくださった、その尊い犠牲によって私が直接神様と交わることができる道を開いてくださったこと、ありがとうございます。その恵みを受けて一人一人信仰を持ってイエス様が私たちのために尊い犠牲を払ってくださったんだということを信じて、イエス・キリストを自分の救いの主として信じて、一人一人が神の御座に近づいていくことができますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。